だから日本人の英語は通じないんですよ。カタカナ語の英語、カタカナで読み上げるものを、例えば英語の、ここの、ドクター・クラーク、I hear you have English speech class とかいうのを、English speech class って全部カタカナ語にしてね、読んでも、まあ通じない。それはね、なんでかっていうと、English じゃなくて、English って発音、音をきれいにしなくちゃいけないとか言うんじゃなくて、強制がついてないからなんですよ。だから向こうの人は聞きにくいんですよ。だから発音とか母音の発音がそれっぽくするとか、ちゃんと舌を巻くとか、そんなことはね、ほぼどうでもよくて、ただ大事なのは、どこを強く、単語のどこを強く発音するかが、そこがまさにエッセンシャルな、クルーシャルなところだと思います。でも日本人って日本語がそこを強く読むって発音をしないので、アジア、まあアジア語って大体そうなんですけどね。だからそういう習慣がないもんやから、なんとなくついこの平べったく読んじゃって通じない。で、僕は発音が悪いんだとか悩むんですけど、発音が悪いじゃなくて、それは、厳密に言うと、いわゆるアクセント、強く読んでないから悪いんだよっていうとこですよね。だから結局ね、なんで日本人じゃ、強く読むべきとこを強く読み切れないのかというと、テレですよね。だから、めちゃくちゃやりすぎなぐらいやっていいです。
それでもね、なんか
ほんまにそうですよ。だからインターナショナルっていう言葉があったとする、インターナショナル、だからそれを日本人は平べったくインターナショナルって言うんでしょ。絶対そうじゃないです。でもインターナショナルって言ったら、インターナショナルでも通じます。でもそこはね、もうだ、結局はまだ足らん、まだ足らんっていうレベルの世界の話なので、どんだけやりすぎるか、やりすぎてちょうどいいくらいですね。方向性とか気をつけるべきツボをしっかり押さえとく必要はあります。だからその今の話の中でのツボっていうのは、多分 どんだけどこをどんだけ強く読むかっていうことだと思うし、だから全体のこうリズムっていうのが、TOEIC の音読の時でも私よく言うんですけど、やっぱ強弱が波打つぐらいの読み方を自分でできてるかどうかっていうことを意識するのはすごい大事ですね。で、結局その聞く人もその強弱に合わせて聞いてくるので、そこがないとね、それこそめちゃめちゃ聞きにくいんですよね。東京と一緒です。まあでも最初はね、その意識をする、気をつけるというとこからしか始まらないと思うので、だその会話のコミュニケーションの教科書みたいに、そのちょうどネイティブの人が発音してる CD とかがあれば、やっぱそこはどこが強いか弱いかなっていうところは聞いた方がいいですよね。でもね、そこは本当実は重要で、通じるか通じないかの境目って結局そんなところにあるんじゃないのって思うんですよね。私ね、最近ね、中国語ちょっとやってて、ね、アジア語ってね、あんまりそのストレス強弱、その単語のここをドンとインターナショナルって読むっていう風にはやんなくて、アジア語はね、強弱じゃなくて音程でいくんですよ。インターナショナルっていう風な言い方、高くするとかね、音を強くするんじゃなくて高くする、インターナショナルとかいうような言い方をするのがアジア語の傾向で、日本語の、いわゆる何でしょうか、アクセント、イントネーションっていうのも、あれはね、音程ですね。強弱じゃなくて。で、アクセント辞典みたいなのって、アナウンサーの人が使うようなのがあるらしいですけど、正しいアクセントとか、正しいとか、標準語っていう意味ですけどね、のアクセント。でもね、標準語ってやっぱりね、一番平べったい。でね、昔の言葉っていうのは、地方に残るんですよね。だんだん。で、中央の方、ここですとどんどんどんどん言葉変わって、どんどんどんどん新しい言葉になっちゃうんですけど、逆に言うと方言には昔の言葉の名残がいっぱい残ってるんです。だから古語辞典に載ってるような言葉がまだ使われたりするようなことも地方行ったらあったりするんですけどね。私、昔思ったのがね、一個あったのがね、広島弁でね、私、広島に友達、広島大学行って友達がおったんで遊びに行ってたんですけど、その彼の広島大学の同級生の、こう、女の子から、当時の留守番電話でした。留守番電話が入ってたんですよ、家に。 ほんでなんか飲みに行ったかなんかで帰ってきたら留守電ピカピカ光ってるんで、あ、なんか留守電入ってるでって言って、ほんで聞いてみたらその同級生の女の子からなんか次のなんか授業とかの会議のなんか会議授業かなんかの伝言やったんですね。来週の授業はこうでこうでこうでこういうものを用意してくださいっていうことだったよみたいなのが入ってて、結構ねその業務連絡が長くて割と長かったんですよ、メッセージが。でね、それ聞いてたらその子は広島の人だったんですけどね、その女の子ね、録音した人すっごいこの音程の高い低い高い低いがすごいんですよ。ここうまいこと再現できんけど、なんとかでなんとかなんとかなんとかなんとかなんとか、それが私は聞いてて気持ちよくて仕方がなくって、何遍ももう一遍聞かせてくれ、もう一回聞かせてくれってやってたんですけど、あのいいんですよね、すごく。ただ結局なんか言うてみたらそれが方言なのかもしれないです。だから音楽性というかすごい高いんですけど、ただそれがあるから逆に通じなくなっていくっていう側面もあって、みんなが話す標準語っていうのはできるだけ平べったくしましょうっていう風になっていってる可能性はありますね。でもだから昔の日本人はもっとその音程という意味での強い弱いっていうところもできたはずだし、そこができてるとその言葉のメリハリというか、発話する時のメリハリという意味では英語とかにも応用できる機会はあるような気がするんですが、残念ながら日本人はそういう意味では日本、今の日本語どんどんどんどん平べったくなっていってるんで、だって関西弁だってね、昔はもっとリズムとかもっともっと音程の上下ってあったはずなんですよ。だから話し家さんとかが話すこう、それでねえとかいうのはやっぱもっともっとやっぱ上下ありますから、なんだんだん平べったくなっていくとね、外国語がねやりにくくなるっていう。だから中国の言葉はあの強く読むんじゃなくて姿勢って言って音程あーと読むか、あーと読むか、あーと読むか、あーというその4つの音程ですね。あれはどれが強い言葉じゃなくて音程なんですけど、そのあの音程がそれぞれの漢字に割り付けられてるんですけど、その音程うまいこと出さないとまあ通じない。だからそのカタカナ語で読んだら通じないというのは英語以上でしょうね、あれはきっと中国語は。でもそのあーかあーかはなかなか日本人は得意ではないとこですよね。だから音楽得意な人とか音感のいい人は割といいかもわかりませんけど、それぐらいの結構ねもんではありますね。でもねそこもね、実は発音発は通じる通じないの境目っていうのは単語力とか言うんですけど、知識とは言うもんですけど、でも実際は結構そういうとこやったりするんじゃないかなと思いますけどね。そういうルールがねめちゃくちゃ甘いのは、まあ日本語と発話発音発音に対してルール甘いのは日本語と、あと私よく知りませんけど韓国語はアクセントとかはそんなうるさく言いませんね、どうも。ただまあそれは人によってここは強く強弱はある程度ありますけど、割と似ている日本語という感じですよ。でもね本当にちょっと外国語をやるからにはその相手の国の相手の言葉っていうところはちょっと意識した方がいいので、そういう強弱はちょっとあえてでも意識された方がいいかとは思いますよ。